ただいまからルカの福音書2章8節から12節を通して大いなる喜びの日と題して若い牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。
先ほどは親と子の触れ合い礼拝を教育館の2階のホールで、もう2階のホールいっぱいで、許可校のお友達、小学科のお友達とお父さんお母様方と一緒に、過ごしてきました。本当に素晴らしい時でした。昨日は、皆様にぜひ見せて差し上げたかったのは、この教育館の園庭で、グランドでいっぱいに広げられたイルミネーションですね。ボーイスカウトのクリスマスの各隊が飾り付けをして、それが本当に美しく照り輝いていました。ここでも礼拝が持たれたり、夕食会は2階で持た、教育館の2階で持たれたり、すごい素晴らしい時でした。今日の午後、合同クリスマス祝会で1年おきで各会が本当に準備していらっしゃって、今日の午後素晴らしい出し物がいっぱい出ると思って楽しみにしています。ぜひ皆様一緒にお祝いをしたいと思います。今日はクリスマスの喜びの日、大いなる喜びの日ということで、聖戦礼拝を共に過ごしたいと思って、ルカの福音書2章読んでいただいた箇所を定めました。特に、10節に、恐れることはありません、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。素晴らしい喜び、クリスマスと言いますと、こう楽しい面がいっぱいあります。まあ、先ほど申し上げたように、大変このプログラムが充実しているわけです。一般のクリスチャンでない方々の世界でも、この日を楽しみに待ち、メリークリスマスと挨拶を交わします。楽しみも幸いなことですが、本来クリスマスは喜びの日なんです。楽しみと喜び、まあ、楽しみにも字がありますね。で、喜びにもの日本漢字には書き方がいろいろあって、皆様どんな字を当てはめられるか。楽しみ方、喜び方、楽しみの意味、喜びの意味ということがあると思います。一般的に言うと、まあ、楽しみよりは喜びの方が深い意味があるように思います。ゴルフや旅行は楽しむものですが、それ自体果たして喜びと言えるでしょうか。ゴルフで良い成績を上げたり、旅行が素晴らしい出会いの機会になったときに、その充実感、いい旅だったと思えるとき、それは楽しみが喜びへと深まるのではないでしょうか。クリスマスはそういった意味で本質は喜びの日です。御言葉に素晴らしい喜びを知らせに来たとあるようです。私たち人間が神に対して犯した罪を私たちに代わって償い、許しを与えるために救い主がお生まれになって、その救い主が来てくださったことをよかったと喜ぶ日なのです。旧約時代の人たちはこの救い主メシアの来臨を今か今かと 楽しみにしながら待っていたと言えます。ところが救い主が現実に私たちの真っただ中に、まあユダヤ人のただ中に幼子の姿でお生まれになったその瞬間から、世界の楽しみは待つ楽しみから、救い主を迎える喜びに変わった、迎えた喜びに変わったのです。その救い主は御言葉、生ける神の言葉として私たち人間に見える言葉、分かる言葉、触ることのできる言葉としておいでくださいました。ご自分のそのイエス・キリストのなさった御業を通しても、父なる神様がどんなに素晴らしいお方であるかを分からせてくださる、これに勝る喜びの訪れはありません。父の懐にいるただ一人の神が、御子が父を表すことができるとある通りです。素晴らしい喜び、これは前の訳では大きな喜びを伝えるとありました。今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。そこで、説教のアウトラインにありますように、3つのポイントで3つのポイントで今日のこの箇所を見ていきたいと思います。1番目のことは、救い主イエスはダビデの家の出だということです。11節にダビデの町で救い主がお生まれになった。ダビデの町の出身、ダビデの町ということは一体どういうことでしょうか。イスラエルの二代目の王、イエス・キリストの先祖ダビデに、その先祖アブラハムが受けた約束の継続が伝えられ、アブラハムの子孫に救い主が生まれると約束されたように、その子孫ダビデとさらにその子孫に救い主が現れるという約束を受けました。ダビデの出身のベツレヘムという町はダビデの町と呼ばれるわけです。ヨセフとマリアが北のナザレの地から身重の妊婦のマリアを乗せて人口調査登録のために本籍地に帰ってきた、それがローマ皇帝の命令に従うことであったということがこの2章の前半にあります。人々は皆登録、住民登録のためにそれぞれ自分の出身地に帰っていったのです。ヨセフはダビデ王の子孫でありました。使徒の働きの2章の14節を見てみましょう。お開きになれる方はもしよろしければ、第3版では230ページ、新しい方で230ページ、使徒の働き2章14節。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。229ページですね。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。 どうか私の言葉に耳を貸してください。ペテロがイエス・キリストの十字架を前に逃げ出したことは皆様ご存知かと思います。そのペテロが自分たちを殺そうとしたユダヤ人の前で堂々と立ち上がって説教し始めたんです。この間イエス・キリストの復活があり、天に帰られたイエス様が天から約束の聖霊を下して、そしてペテロはその聖霊に満たされてこのように説教することができたのです。このペテロの説教を通して3000人の人が洗礼を受けます。同時にですよ。そういう大説教です。この2章の23節少し後です。同じ説教の中でペテロは言います。あなた方は神の定めたご計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を、つまりイエスを、死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っていますと。ここで使徒ペテロはダビデ王のことを引用するんです。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らう。あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてください。これは詩編の116編のダビデの歌です。36節に飛びますと、ペテロの説教の締めくくりです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。ペテロの説教は十字架について死んで信じる者の罪を許すお方であるということを語っています。またこの方が死人の中から復活して信じる者に永遠の命を与えるお方だというメッセージなんです。この間、私は月曜日の夜、東京のホテルニューオータニの1階の不要の間というところに来ました。あの辺りは勾配がついていますから、下の方から赤坂見附の方から行きますと、あの別の入り口、建物が入っていくと5階に当たるんですね。で5階に入っていって、そこをずっと廊下行くとホテルニューオータニの1階で、不要の間は500人のスペースがあって、そこで円卓が丸テーブルがずらっとこう所狭しと置いてあって、横長のこの正面にこのステージが作ってありました。そこに国会クリスマス晩餐会という大きなタイトルがぶら下げてあります。司会者はこの羽田雄一郎という参議院議員で元総理の羽田さんの息子さんでクリスチャンです。お母さんはクリスチャンで、畑元総理はクリスチャンではないけども理解があると言われていますが、 畑さんは私は3度目ぐらいにお会いしましたが、彼が座っている席の隣のテーブルに背中合わせで私は座っていました。もう一人の司会者が佐藤彩子という心理学博士で、この日大の教授で国際パフォーマンス研究所の代表でもあります、クリスチャンですね。この二人がそのコンビで司会をする会でした。まあ、おなじみの土井隆一衆議院議員も来ておられまして、後でご挨拶もしましたけれども、国会議員がたくさん来ていらっしゃいました。で、そんな中でこの忙しい国会の合間を縫って駆けつけられた議員たちもいらっしゃったり、各国のこの大使や公使、それから政界財界官界の VIP の方々が来ておられて、韓国のオンヌリ教会のハ牧師、主任牧師も来ておられて、 CGN テレビの社長さんも来ておられて、韓国の国会議員もクリスチャンの方が一人来て挨拶をしていらっしゃいました。華やかなステージでメインスピーカーがドナルド・ペナックというこのプルーデンシャル・コーポレーションアジアのアジア会長というこのハーバード大学の大学院で法学博士を取って、オックスフォード大学で経営学博士号を取った有名なこの実業家で、彼はメッセージはクリスマスのメッセージとして希望、そしてもう一つは愛、そして感謝、この三つのことを話していました。まあ、ゲストシンガーが歌ったり、議員たちが挨拶したりコメントされたり、いろんな楽しい有意義な時があったんですが、まあ、立教大学グリークラブのクリスマスカロルが合唱団によって歌われて、非常にこう素晴らしいのクリスマスの時でした。半分がクリスチャンの大方々でした。こういう方々が各界のこのお歴歴が集まる場でこの招待をして、クリスチャンでない方を招く、そういうクリスマスでした。私は東京キリスト教学園の、まあ、PR のために、このところできるだけこう参加するようにしています。で、顔なじみもだいぶできてきまして、そこからのご縁で、学園の理事になっていただく方や、時々東京でお会いする VIP、VIP クラブのクリスチャンの実業家たち、まあ、社長さんたちと祈りの時を持つような機会が与えられて、学園の支援を祈ってお願いいただくような機会ができています。で、大変良い時ですが、締めくくりにですね、 VIP クラブの代表の市村さんが短いスピーチをされました。これが良かったですね。なぜ私がこの会のことをご紹介するのかというと、市村さんはクリスマス、お生まれくなった神の御子イエスはなぜ祝われるんでしょうか。このイエスという方が十字架にかかって信じる者の罪をすべて許してくださるということだからです。皆様方のこの一年間の今までの人生の中のあらゆる罪が許されます、イエス・キリストの十字架を信じるときに。そしてこの方が二つ目に、死人の中からよみがえって今も生きておられる、信じる者に肉体の復活も含めて新しい永遠の命をくださるのです。そして永遠に神の国に生きることができるようにしてくださるのです。 だからクリスマスはめでたいのですと。すっきりしたクリスマスメッセージですね。それだけの短いメッセージです。ああ、よくぞ語ってくださったと思いました。今読みましたペテロのメッセージはそうです。自分を殺そうとし、かつては逃げ回っていた人々の前でペテロは堂々と語り、あなた方が十字架につけて殺したこのイエスを神はよみがえらせたんだ、メッセージを語りました。それは神のご計画によるものだった。この救い主イエスはダビデの家の出身である。神様の定めたご計画の中で、長い歴史の中で、このようにアブラハムに始まる2000年のユダヤ人の系図の中で、1000年後のダビデ、それから1000年後のヨセフ、その家系の中で救い主イエスは乙女マリアからお生まれくださった。救い主イエスはダビデの家から生まれたというのです。今日のこの聖書の箇所は、第一番目のことはそのことを私たちに語っています。ルカの福音書の2章に戻って8節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていたとありますね。羊飼いたちが登場します。羊飼いに喜びの訪れが告げられました。サメールの幼稚園のお友達年長さんがいつもこの羊飼いをそのレジェントの中で演じています。羊飼いたちが夜通し寝ずの晩で羊の群れを見守っている。そこに天の御使いが現れ、そして天には栄光、地には平和と天使の御使いがこの後語られます。喜びの訪れは羊飼いに告げられました。実はダビデ王は羊飼いでありました。そして羊飼いから身を起こし、王の位にまで駆け上ったダビデは、実は神様からあなたは羊飼いの王になるのだという命令を受けます。よろしければ旧約聖書のサムエル記の第27章の8節から17節、プリントにはアジェンダには書いておきましたが、新しい版で旧約聖書535ページです。第3版では535ページです。第2版の方は500ページ前半でお開きになりやすいと思います。サムエル記のこの第2の7章の8節、今私のしもべダビデにこう言え、万軍の主はこうおせられる、私はあなたを羊の群れを追う牧場から取り、私の民イスラエルの君主とした。羊飼いから身を起こした。元は羊飼いだったけど、イスラエルの君主、王になったんです。読みます。9節。そしてあなたがどこに行っても あなたと共におり、あなたの前であなたのすべての敵を立ち滅ぼした。私は地上の大いなるものの名に等しい大いなる名をあなたに与える。私が私のためイスラエルのために一つの場所を定め、民を住みつかせ、民がそのところに住むなら、もはや民は恐れをののくことはない。不正な者たちも初めの頃のように重ねて民を苦しめることはない。それは私が私の民イスラエルの上に裁きつかさを任命した頃のことである。私はあなたをすべての敵から守って安息を与える。さらに主はあなたに告げる。主はあなたのために一つの家を作る。これメシア予言ですよ。今クリスマスですね。ダビデに与えられた予言は、主はあなたのために一つの家を作る。12節。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。地上の王国ではない、永遠の王国です。これは神の国。私は彼にとって父となり、彼は私にとって子となる。もし彼が罪を犯すとき、私は人の杖、人のこの無知をもって彼を懲らしめる。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前にとこしえまでも続き、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。預言者ナタンを通してこれらの約束が告げられました。皆さん、メサイアで歌う歌詞はこういう預言を歌っている。預言者イザヤもこういうことを語っている。これが実現しました。このダビデの家に子孫に建てられた、その救い主こそ永遠の王国の王と言われるお方こそイエス・キリストです。ですからダビデの町でというときに、羊飼いに告げられた福音は、ここでも羊飼いの少年であったダビデが今やまさに羊の群れを追う牧場から永遠のこの王国の王座に就く者の先祖となるという約束です。羊飼いとの関わりのことを見てみますと、もう一度ルカの福音書の方へ戻ってみましょう。ルカの福音書14章というところを見てみますと、羊飼いから身を起こし、羊飼いの王となり、そして羊の永遠の常しえの王国の王となるイエス・キリストへと連なるこのメッセージは、ルカの福音書の14章を見ますと12節から、またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら、友人兄弟親族近所の金持ちなどを呼んではいけません。出ないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合は、むしろ貧しい者、体の不自由な者、足のなえた者、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義人の復活の時はお返しを受けるからです。天国の約束を語るときに、このイエス様はこのように 祝宴者、神の国の祝宴には貧しい者が招待客として招かれると語っておられます。ではこの14章の21節、しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。最初の招待客がいよいよ理をつけて結婚式出席を拒んだからです。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい者や体の不自由な者や盲人や足の萎えた者たちをここに連れてきなさい。誰が招かれているんでしょうか。神の国にの宴会に招かれている人々は貧しい人々です。これが貧しい、その当時の人々から見捨てられていた、羊飼いにつけられた福音にふさわしい招待客ではないでしょうか。自分が心の貧しいものだ、神の国にふさわしくないものだと思っているものは、まさにこの羊飼いにつけられた福音にふさわしい招待客ではないでしょうか。羊飼いはダビデの町ベツレヘムに行ったとあります。ルカの福音書の2章に戻ります。2章の15節、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、ベツレヘムに行って、ダビデの町です、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。羊飼いの町、ダビデの町、ではだからこそ喜びの訪れです。貧しい者が大いに喜んでいいんですね。これはただの楽しみではなく喜びです。ではルカの福音書の1章の28節を見ていただきますと、有名な言葉があります。御使いは入ってくるとマリアに言った。1章28節、おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられます。おめでとうというこの言葉は喜べという意味です。どこから来たんでしょうか。これはもう開かなくても結構ですが、ゼカリア書の、旧約聖書の終わりの方のゼカリア書の9章の9節から来ています。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この喜べ、これがおめでとうとここでは訳されている。シオンの娘は大いに喜べ、本来は祝福という意味ですね。で、喜びなさいという意味です。皆さん、カトリックでマリアさんのことを何というか、聖母マリアと言いますが、マドンナ、我が宿女という意味です。もう一つの言い方がノートルダムです。ああそうかと思うでしょ。ノートルダム女子大学ご出身の方いらっしゃいますね。ご存知でしたか。我らの宿女、マドンナ、ノートルダム、我が宿女、我らの宿女と聖母マリアと全世界で慕われている、このマリアこそが永遠に光を失うことのない内面的な
美女の中の美女、心の美女、心の美人です。天使が告げた祝辞のおめでとうと訳されているこの言葉のラテン語訳からご存知のアーベマリア、祝せられよ、祝福されなさいマリア、これがアーベマリアという言葉が始まりました。私たちもただこのようにこのクリスマスを楽しむだけではなく、おめでとう、祝福されたマリア、これが良かったですね、嬉しいですねと主のご降誕を喜び合える、救い主を、罪からの救い主、永遠の滅びからの救い主のイエス様を心に迎え入れて、お互いに祝福し合う、それが大いなるクリスマスの喜びではないでしょうか。すぐ近くに長島愛生園がありますね。今は橋が渡って自由に行き来できますが、前は渡し船でした。そこにもうお亡くなりになりましたが、関富子という、これも後でついた代わりの仮の名前でしょうね、元の親からもらった名字や名前ではないです。関富子さんのご本があります。で、彼女は結びで、その本の結びでこう書いていらっしゃいます。今これまで歩んできた人生を振り返ってみますと、一番つらかったのは強制収容された時のことでございます。病気は大学病院に通ってすっかり良くなると思っていましたので、県衛生部から強制入所の通知が来た時は本当にショックでございました。福岡のご出身のようです。父は田舎に家を建てて、決して人様にはご迷惑をかけないようにするからと膝を折って、その役人にお願いしてくれたのですが、聞き入れてもらえませんでした。まあ強制執行ですから、引き離されて、親元から離されて連れてこられる、全国からそういう収容所に、あの病院に強制的に連れてこられるわけです。まあ、これはこの厚生労働省の失敗ですね。いよいよ家族と別れるとき、士族であった侍だったんですね。父は紋付きの羽織袴に正装して、床の間の上座に、上座に私を座らせ、私の前に手をついて、やむを得ず岡山と福岡に分かれて生活するけれども、どうか許してくれ、お前が死んだ時には必ず先祖の眠る佐賀の墓所に、お父さんとお母さんの間にお前のお骨を納めるようにするから、そしてこのことはお前の兄姉でだけでなく孫たちにも必ず遺言していくから、どうか許してくれと涙ながらに言ってくれたのでした。10年ほど前、メイが私の様子を見に来てくれた時、園内の納骨堂を見てもらい、私のお骨はここに納め、私の魂は息を引き取ると同時に天国に引き上げられるので、お骨を両親の間に置いていただく必要のないことを伝えました。その時メイは、おばさんがずっとここで隠れるようにして苦しい生活をしてくださったおかげで、私たちはこれまで迫害を受けずに生活してくることができたのですね、としみじみと話してくれました。夢も希望もあった若き日に、そのすべてを失う病気になったことは本当に悲しいことでございました。ハンセン病のことです。 けれども療養所に入って高齢の重症の方々のお世話をさせていただいて、手を合わせるように感謝していただいたり、良いお友達に恵まれて多くの親切をいただいたり、その上さらにこの病気を与えられたからこそ、この病気を与えられたからこそイエス・キリスト様とお出会いすることができ、神の国を継ぐものとせられたということは、なんと幸いなことであるかと思います。少々多少のことで不平不満を言いやすい、まあ、クリスチャンとは名ばかりのそういう弱い心を持った自分と、この関富子さんと言われる方の気持ちを比べるとね、恥ずかしく思いますね。いかがですか。彼女はこの明石宗の題名を悲しみを喜びにとつけました。それは詩編の第30編の12節から13節だったんですね。詩編30編12、13、30編の11、12ということで、あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、黙っていることがないために、私の神主よ、私は常しえまでもあなたに感謝します。この詩編の作者の体験は関富子さんの体験でもあり、悲しみを喜びに変えられたことへの深い感謝の思いが、悲しみを喜びにというこの自分の生涯を振り返るものとして出版されたわけです。クリスマス、それは私のために、あなたは主なるイエス・キリストは、一人をくださった父なる神は、私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。私の荒布を解き、喜びを私に着せてくださいました。恵まれた女よ、おめでとうと声をかけ、今日ダビデの町に救い主がお生まれになった、この方こそ主キリストです。私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。大いなる喜びの知らせを私たちは受けました。そのことを感謝しましょう。お祈りしましょう。天のお父様、何を失っても、どんな状況に置かれても、このお方を知った喜びを歌っている、このような主の証人に触れるときに、私たちがどれほど大きな喜びをいただいたのか、本当に今一度このクリスマスに深く覚えます。感謝します。この喜びを知らずにこの世を去ることがないように、周りの方々に
喜びの訪れを告げるものとしてください。おじいちゃんやおばあちゃんたちにどうぞこのことをしっかり伝えることができますように、主の御名によってお祈りします。